このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。こんにちは、武田です。
はい、こんにちは、山口誠二です。今日は306回、放送開始は2026年の7月6日月曜日です。
さわさわという風が吹いておる中におりますよ。
ああ、そうか、平地は梅雨ですね。蒸し暑いシーズンですけども、
はい、高原だけどね、めっちゃ暑いです。
あ、そうなんですか。
めっちゃ暑い。なんでやみたいなぐらい暑いので、今パラソルをね、勝手に立てて、パラソルの下に撮ってますけど、はい、お外ですよ。外通り。そうですね、はい。という、どこにおるのかっていう話はこの後にしたいと思いますが、
はい。はい。まあ、この蒸し暑いので、ね、どうされてます、お元気ですか。
元気ですよ。蒸し暑くないもん、カンカン照りじゃんみたいなぐらいね、暑い中ですが。
今日はいいところにいるんだよね。はい、そうですか。あと、七夕なんですよ。
うん。
放送期間中はね。
はい。七夕の、はい、平方とね、平方はきっと盛り上がっていることでしょう。
何ですか、七夕と平方が何関係あるんですか。
平方には天の川が流れているんです。
ああ。
天の天の川から地の天の川に。地上にね。はい。
なるほど。
そうそうで、織姫伝説とね、彦星伝説のね、土地がちゃんとあるというね、織姫が旗を追っていた神社があって、で、彦星が牛飼いのね、あの牛の何だっけ、石は何の石かわかんないけど、はい、間にね、天の川が流れているというね、
あ、なるほど。
なんでしょ？うん。
いつの間にか七夕を本拠地にしたな。
ああ、どうなんでしょう。昔からね、だいぶ、あの、なんだっけ。
本家やものがね、はい。
うん、はい。
そうですか。
そう、うん、なんかね、平安の時代からかなんかそんなんらしいですよ。
願い事書いたりするんですか、武田さんは。
私？
うん。
私去年万博では書いたな、そういえば。
書いたんですか。お
うん、なんかね、あの、すごい喜んでもらいましたよ。わあ、視覚障害の人が字書くんやーとか言ってみんな写真撮ってくれて。いや、あの、見えんでも字は書けるからみたいなね。
昔書けてたらね。
はい、書けてますね。はい。
自転車と一緒だとか誰かが言ってましたね。
ああ、そうそう。ね、見えてる時でもね、うん、見えてる人でもね、そんなね、あの、字書く時ね、凝視はしてないですからね。よそ見しながらでも字は書けるので、うん、大丈夫ですよ、皆さん。心配しなくても。書ける書ける。はい。
うん、よくあの拡大読書機で字書けないんですけどっていう人に、大丈夫、目つぶって書いても書けますよってよく言ってたな。
うん、そうそうそうそう、見ないとね、書けないと思うとね、書けないんですけど、
そうそう、
はい、そんな昔黒板見ながらでもね、うん、ノートは取れてたのでね、
そうそう、このぐらいの大きさの中にってだけ、はい、最初にちょっと当たりをつけたら、うん、目つぶっても書けるんですよ、名前ぐらいは。
はい、いきます。はい、
はい、ということで、うん、今日は旅について喋りたいと思って
る。そうですね。現在、女子旅、見えない、見えにくい人だけで旅行に来ている武田なので、そこからのお話。
はい、はい、今週も皆さんに役立つ情報をお届けしていきたいと思います。よろしく。
みんな、はい、はい、旅行楽しんでますか？はい。はい。今からどこ行くん？
もうね、すっかり買い物し終わって。
あ、そうなんや。コスメを作ってきたチームが。あ、バス到着。じゃあ先にね。
で、あの、風だったよ。
ねえ、ラベンダ あの、いい香りの風やね。
ですね。
はい。はい。ワンコも喜んでおりました。盲導犬もおりまーす。はい、盲導
ミル
犬
クが良
は。
かったです。
何何？
ラベンダーの味のするミルクがありまして、
え？
はい。これ飲んでみました。
ラベンダー味ミルク？
そうなんです。皮膚が薄紫色なんですよ。
ラベンダー食べたことないから、ラベンダーの味がわからんけど、ラベンダーのソフトクリームも私は食べました。
ラベンダーとカモミールの味がしました。
はーい。ソフトクリームを食べている私たちである。今から美しくなる温泉ですね。みんな去っていきます。はい。
OK。
もうね、日陰にしてるんですけど、日の下におります、ハーブ園ですね。
今、その
三
下で
重県。
すね。
そうですね、三
はい。
重県ね、伊賀市の伊賀神戸というとこですね。伊賀神戸と書いて伊賀神戸って読むんだね。で、そこにある人山メナードですね。メナー
一
ド。
山メナードわからない意味が
人
遠
山、
く。
これ山全部メナードですね。
ね
ゴルフ場があったり、ロッジがあったり、
え。リ
釣
ゾー
り
ト
も
で
する
す
と
ね。
こは、そうですね、リゾート、人山全部メナード化粧品の持ち物でしょうね、みたいな、はい、ホテルが建ってるところと、青山旅館があったり、ゴルフ場があったり、テニスコートがあったり、そして私が今いるのは、ハーブ園ですね。とっても広いハーブ園におります。はい。
そうですか。そこは毎年行ってるんですか？ひょっとして
毎年秋じゃ
ほぼ。
ないけどね、この
ほぼ。
私たち、近畿ビジョンサポートという団体、まあ、ボランティア団体ですね、やってて、その中に、見えない、見えにくい女子会というのがありましてね、チャイム、茶色の、チャに、イ、ひらがな、に、夢。あ、お茶を飲みながらね、夢を語ろうよ、みたいなね、女子会がありまして。で、そこでね、毎年、ガイドさんなしで自分たちだけで旅行に行こう、リゾート旅行しようっていうね、ことを毎年やってるんだけど、去年はね、確かね、たま旅行中に収録したと思うんですけど、去年は、長浜の方行ってたと思うんですね。
ああ、そうです
長浜
ね。
ね。そうですね。で、長浜行ってたんですけど、から毎年毎年同じとこじゃないんだけど、ここはメナード青山私たちすんごくお気に入りでして、もう何回かに1回はここに来たくなるというね。
なる
はい、そうなんです。なの
ほど。そうです
で、
か。
もうリピーターさんたちの私たち、はい、今年も来ました。
見えない人の女性ばっかりでということ、見えにくい人とかね。
そうそうそう、視覚障害のある女性ばっかし、
今回は何人ですか？
14人。うん。
14 人。
14人。
賑やかでしょうね。
弱視の人から、本当に先天の全盲の人まで、みんなで来てます。ガイドさんなしで自分たちで。
そこってちょっと大阪とか町から離れてますよね。
そう
ど
ね。
う、交通手段はどうやって来たんですか？
近鉄よね、これね。
あ、近鉄電車で最寄り
そうで
の
す
駅ま
ね。
で来て、その
そう。
後は？
そっから、メナード青山の送迎バスがあるの
あ、
で、
予約してあるんだ。送迎
そうそう、
バ
いや、
ス
ど
が。
うなんでしょうね。結構定期的にあるんじゃないのかな。
なんか予約、ホームページ見たら予約してくださいって書いてたけど。
もうや、あのね、かん、結構遠いのでね。
駅からもちょっと遠いんですか？
遠いです、
バス
遠い
に
で
乗っ
す。
て。
バスでも30分かかるのかかかんないのか
30
知ら
分
ないです
前
けど。
後。
はい。
そうですか。
はい、山をずっと
で
くにゃく
も、
にゃく
山
にゃ
の
く
上
ね。
来たら、メナードの
はい、あ。
施設以外は何もない。
そうそうそうそう。このメナード、全部
おお。
しメナードの敷地ですね。
素晴らしい。ちょっと
鹿
もう
が
ぜ、
おったり、熊がおったり、いろいろおるら
いや、
しいです
熊
よ。
おるの？熊ですか？
鹿は完全におるらしいですね。
なる
送迎の時なんかでもね、目がピカッとすってしてるらしいですよ。夜とか朝とかね。
なる
ホタルはね、おらん、最近ね、ちょっと少なくなってきましたって言ってはりましたね。ちょっと前までね、ホタル狩りなんかもここでやってはったんですけど、ちょっとホタルはあんまり今年はいないですねっていう話でしたが、自然いっぱいのところですね。ハーブ。
で、今回はどんなことをする予定なんですか？
今回、リゾっちゃってるのがメインなんですけど、
リゾって言ってる。
リゾート、ゆったりリゾートね、メナードリゾ、メナード、どっちが先だ？メナード、
正式名称ですか？
そうそうそう。
正式名称はね、メナード青山リゾート。
あ、そうか。青山が入る。っていうところなので、リゾっちゃうのが、まあ、メインなんですけど、これ香りがね、届けられないのが非常に残念なんですけど、あ、今ね、
そ
さ
う
わ
で
さ
す。
わ風邪ひいて吹いてるんですけどね。
ハーブ園の真ん中にいるんですね。
カモミールとね、ラベンダーの香りがいっぱいしてます。
カ
そう、
モ
カ
ミール
モ
ラ
ミー
ベ
ル
ン
は
ダー
ね、
に。
時期的にはもうちょっと終わったんやけど、それでもね、カモミールの匂いがね、いっぱい。カモミールの香りがしてたりとかね、ラベンダーは今絶賛ラベンダー畑ですね。ラベンダー狩りなんかもしてるんですよ。風が吹いてくるとね、香りが届きます。
両方とも割としっかりとした草というよりも木ですね。カモミールと。木のよう
も
な。
ないね。そんな背高くないですね。
背は低いけども、しっかり茎がありますよね。
どうだろう。
うちの家にもありますよ。
あ、そうなんですね。ここ
草
に
じゃない
そん
です
な
よ。
樹木っぽいのはないですけど、
あ、そうですか。
そうそう、ここはそんなカモミールとか樹木っぽいのはないです。あ、どっか行っちゃった。でね、私たちここのホテルの方に案内してもらってね、いろいろ。で、今、ラベンダーの方は、3種類がメインで咲いていて、なんだっけな。何紫？あ？
薄紫
忘
じゃ
れち
ないの。
ゃった。まあ、3種類あってですね、その3種類のラベンダーみんなちょっと切ってきてくれて、花のね、咲き方の違いとかね、3種類で、あ、ラベンダーでも香り違うね、とかって言いな
ああ、違いま
がら、
すか。
あ、
そう
違
です。
いましたね。花の形もなんか本当に一般的なね、両側に花がポポポポってあって、こう縦にね、花が並んでるものから先っぽだけにこう、花が咲いてるような、キュッとネギ坊主みたいにね、茎の先っぽの方でネギ坊主みたいな花がキュッと咲いてるような、なんだっけね、濃紫という種類、濃い紫ですね、のものがあったり、赤紫のものが、と
わ
か
から
ね。
ない。
全部
そう
ね、
ですか。
ラベン
違うん
ダー
です。
品種によってね、香り違うね、みたいなことをね、ぐるっと回りながら、やってきて、そうですね、近くの、
では、
スペがある。
そのラベンダーは何かするんですか？作るんですか？
何すんの？ぐるって。
なんか買ってきて香りを嗅ぐだけ？
わ、そうなん、ラベンダーってね、
お
そん
土
な、
産にちょっと持って帰るとか？
香らしてもらったんですね。で、お土産のとこにもラベンダーの鉢とかあるんですけど、とにかくもう今日はラベンダー、ハーブ園の散歩を今してきて、
ああ、そ
ラ
う。
ベンダー、そう。で、ラベンダー摘みとかもやってるので、ラベンダー狩りをしてきたとしたら、きっとお部屋にドライにしてね、いい匂いさせるんでしょうね。
なるほどね。あと、その後、今日、明日はどんな予定なんですか、そこでは。
今日、明日はもう、これが一番メインで、ずっと結構広いので、ここを散歩してきて、で、中の何人かはね、コスメ、さすがメナードなので、好
ああ、
き
なな るほど。
香りの、そう、アロマでね、好きな香りのシャンプーを作ったりとかね、そんなこともできたりするので、そっ
な
ち
るほ
側
ど。
に行ってるチームがあったりとか、です
で、そ
ね。
の後はお風呂で食事。
そうそう、ここね、気流温泉という霧が生まれる温泉です
あ、
ね。
温泉なんですか。
そうなんです。で、ここ美人の湯という、銘打ってる、あともうトロントロンのね、すんごくいい温泉なんですね。で、
な
そ
る
こで、もう私たちさらに美しさに磨きをかけてですね。
ほど。
で、夜はフレ
はい。
ンチ。
フレンチ。
フレンチです
フレン
ね。
チですか。
はい。フレンチ珍しいねとかって言われるんだけど、なぜ私たちフレンチのとこをね、選んでいくこと多いんですけど、なぜかというとですね、どさっといっぺんに並べられるようなお料理、
取り分けが大変なんだ。
取り分けも大変だし、一人分ずつだけど、ざーっとここからここまであなたの持ち分ですって言われても、そこに何が並んでるのかね、
ああ、なる
初
ほ
め
ど。
に聞いても忘れちゃうじゃないですか。
旅館とかね、よくある
そう。
いっ
で、
ぱ
フ
い器
レン
があるんじ
チ。
ゃなくて。
でね、フレンチだったら一品ずつ出してくれはるので、で、
全
作
部
り
正
方とか
面、
ね。
真ん中にね、トン
そう
と。
ですね。置かれて、食材と、なんか調理方法とか、こんなものですみたいなことをね、ご紹介してくださるので、もう分かって食べることができるので、結構フレンチなんかを夜、提供してくださるところを利用すること多いですね。
なるほどね。ホテルさんもだいぶ慣れてきてます？
そうですね。
皆さんへの対応の仕方とか。
そうですね。もう長いこと来てるの、確かもう一番初め来た20年ぐらい前やと思うので、で、
そう
そ
です
れか
か。
らね、もう、このチャイムでも数回、まあ、5回以上は来てて、まさか10回は来てへんよな、みたいな感じですけど、4月、5月、6月、7月、8月は高いのでちょっとパスして、9月、10月、11月ぐらいね、の季節、折々の季節で咲いているお花なんかが違うのでね、今度はこの季節に行こうとか、あの季節に行こうよとかね、いろんな季節に来ているので、まあ、ホテルの方もね、慣れてる方もいらっしゃいますし、うん、
まあ、
そう
慣れ
そう。
てなかったも、ホテルの方に何か対応をお願いすることってあるんですか？
うん、
例えば。
そうですね。私たち、なるべく自分たちで、行動したい。そんなずっとね、ついていただこうとか、全然、考えてないんでね。もう、チャイムの旅行なんでするかって言ったら、自分たちの、できることを、味わおうみたいなこともありますので、自分たち。
最低限のことはお願いするわけですね。
最低限、そうですね。
最初にお部
そう。
屋とか案内とか
そう
は
ですね。
お
中
願い
案
する
内
のか
してい
な？
ただいて、で、この後温泉なんですけど、温泉も、中でシャンプー、リンス、ボディーソープですね。あれ、並び方がいろいろだと困るので、それは統一してもらって、右から何か並んでるというのを教えていただいたりとかね。あと、服を着た状態、チェックインしてすぐ後にお風呂場に行って、まだね、他のお客さんとか利用していない時間にお風呂場の中見せていただいて、こういうふうになってますっていうのを聞い
構
て、
造ね。
はい、構造をお聞きして、で、そこからは、自分たちで行きますみたいな、迎えに、お部屋に迎えに来てもらったりとする必要はないですっていう、自分たちで行きま
行
す。
く。なるほど。
はい。
白
はい。
杖はもう使わないんですね。お
使
風呂の
う
中
人
は。
も、お風呂用のものを持ってくる人もいれば、まあ、持ってこない人も多いけどね。
な
うん。
る
なん
ほ
とな
ど。
くこう、あ、じゃあ、先に案内してもらったのを頭に入れて、あ、じゃあ、右に辿っていけばいけるね、みたいな感じで、自分の中で頭整理をして、行った
な
り
る
と
ほ
か
ど。
しますね。うん。
一番楽しみは何ですか？一番の楽しみは。
なんだろう。
やっ
ゆっ
ぱ
たりまっ
食
た
事
り。
の途中のワイワイかな。
ああ、そうですね。結構ね、飲まない率も高いんですね、このチャイ。
そうでしたか。
そうなんですよ。半分ぐらい飲まない人、飲めない人ね。
ええー、
結
そう
構、
なんだ。
そうなんですよ。だか
そ
られ ね、そ
は。
んなあれなんですけど、
お酒は
私、
関係ないんだ。
そうね、うん。でもまあ、私たちはせっかくフレンチなので、ワインはね、開けようかって言ってる。この後ね、開けますけど、で、あとはお部屋に帰ってからちょっと長いお、はい、おしゃべり会で
長
す。
いおしゃべりを。
そうですね。そうね。で、明日はまた、いろんな、体験できるところがあるので、今日コスメの体験行って、明日はそのハーブで、ハーブ染めができたりとか、ハーブで、
ハーブ染めってのは布を染めるんですか？
そう。スカーフとかね、そういったのを染める体験できたりとか、リースを作ったりできるところがあったりとかね、そういうところに申し込んでる人も何人かいているので、で、そっち行く人もいれば、で、もう一回ここのね、ハーブ園散歩で、いっぱい苗が売ってるので、で、苗を明日何買おうかとかね、今日いろいろ私も見てたんですけど、うん、ハーブの苗を買いに来る人がいたりとかですね。うん。
まあそうですね。ガツガツいろいろしないんだな。
そ
存分にハーブ園を楽しむという。
う。存分にリゾートする感じですね。ゆったりタイム、そうね。うん。です。うん。
そうですか。
そうそう。結構ね、広いんですね。うん。
そこ、携帯は届くんですね。
届いてますね。今もズーム届いて、やってるんですけど、さすがにアンテナ立ててると思いますよ。そうなん。うん、どれぐらい広さをね、がね、
いや、
まあ、
でも見る限りですよ、それ見る。
見る
後
限り
ろ
でし
の
ょ？
方。
そう、ずーっとハーブ園が、めっちゃいい匂いなすね。ああ、いい匂い。はい、いい匂いしてますよ。はい。
そうですか。
で、私たちね、これね、旅行するとき、よく他の団体さんなんかで聞くんですけど、ああ、じゃあ見えない人とね、見えにくい人と助け合ってやってるのね、とかって聞くんですけど、いや、そんなことはしないよ、って言って、そう、見える人が見えない人の手引きしてみたいなことは私たちしないんですね。
ね、もうそもそも見えない人ばっかりで言ってんだもんね。見
いや、
え
そん
にな く
こ
い
とない
人。
です。
あ、
結
見え
構、
にくい人も。
見えにくい人
それなり
も
に見
0
えてる人
点。
ね。
そうですね。今回、見えにくい人、手帳取ったばっかりの人とかね、0.6ぐらいの人とかも結構い
ああ、
るんだ
そう
け
ですか。
ど、そうですね。で、視力、普通に文字は見えるぐらい視力あるんだけど、片方だけ見えないとかね。で
ああ、な
も、
るほど。
そんないろんな状況の人いるんですけど、なぜその人たちは、見えない人の手引きをしてって私たち言わないかというと、そういう人ってね、やっぱり急に見えにくくなったらね、怖いでしょうよ。私もそうだったし、それわかるんですね。見えてたって、こう文字が読めたって、急に見えにくくなってきたっていう時は自分歩くのだって怖いのに、そういう人にね、見えない人のね、歩行のね、
手
なん
伝
か
ってた
を
のはなかなか
手
言いにくい
伝っ
ね、
てと
確
かね、そういうことはさせないよと。で、どっちか言ったらね、もう見えない人はね、もう私たち慣れてるから、もう、
なるほど。
私たち同士でね、もう見えないもん同士で、あとね、見えない人なんかでも、今まで手引きされる体験はしたことあるけど、する体験ってないので、そういう時ね、自分がしてみて、あ、こうなんだ、めっちゃ掴まれてるわ、とか思うとかね、いろいろあると思うんですね。で、そういうことってなんか自分が歩く時にも、あ、そうだな、とかっていろんなことを思うことがあるので、そういう
なる
気づきを得たりとかね。もう見えにくい人たちは見えにくい。やっぱり見えにくい人は周りの人からね、理解されないっていうことがすごくたくさんあると思うんですね。急に見えにくくなって、でも人見えてるやんって言われたりとか、自転車乗れてるやん、やけど人の顔見えませんとかね。いろんななんかその難しいことって分かってもらうことが難しいことがあるので、で、もう今回はもう見えにくい人たちだけのお部屋を作って、もう私は見えない人部屋とか言って、部屋もちょっと分けたりして、そう、見える人が見えない人のサポートをする形っていうのは全然取ってない。
なるほど。
そうなんです。だってね、
そうですか。
いいんだから、そんなんね、そんな急に、だって見えにくくなって、そんなんまだ歩くのちょっと慣れてないんですとか言って、だから逆にね、私がちょっと見えにくい人を手引きしたりとかね、することもあるし、っていう、
な
そん
るほど。
な感じ。
そう
で、
ですか。で、武田さん、結構ね、見えにくくなって旅行を諦めてる人多いと思うんで、なんかアドバイスありません？
アドバイス。なんだろうな。そういう。
いいやと行く、まず。
そう
予約
ね。
するときの、なんかポイントとか。
予約するときのポイント。そうね。
どっかいい？
まあ、家族旅行なんかで行くと、うち家族男ばっかりでとかね、逆にね、女ばっかりで僕一人なんですっていうことで、大浴場一人で利用しなくちゃいけない場合があると思うんですね。その時、やっぱりその先に一緒に入ってもらうのもね、中にはあるんですよ、ホテルによってはね、ザブザブザブザブってね、ホテルの人がなんか湯船までついてきはるところがあったりして、それはそれでなーっていう感じじゃないですか。なので、ちょっと他のお客様が入っていない時間にちょっと中、教えてもらえますかみたいなことで案内してもらうと、一人で行った時
それ
も
いい
ね、
ね。
いいし、お風呂用の杖を持ってたりするとね、ちょっとやっぱしね、裸の肌にね、触られたりしたらみんな、ぎょっとするのでね、ぎょっとされないように、お風呂用の杖ですね。錆びたりすること気になるので、ちょっとビニールってプッと膨らますような杖もあるし、錆びにくいようなね、素材のものもあるので、そういったものをちょっと短い杖をお風呂用に用意しとくっていうのもいいでし
なる
ょう
ほど
し、
ね。
ただね、お風呂でね、こう杖ついてた他の人もね、ぶつかっても、あ、大丈夫ですみたいな感じですし、ここ空いてますよとかってね、声かけてくれることも多いでしょうし、もうね、男の人なんか特にね、肌を触られたら、お前なすねんってなるじゃないですか。
そうそうそう。
ね、ぎょっとするよね。
そう。特に男のが男に触られるの気持ち悪いんだ。
ね、気持ち悪いのね、とかなると思うんだけど、そういうのもね、持っていくのも一つですし、先にお客さんの少ない間に、こう中を頭に入れるロッカーの場所とかね、使いやすそうな場所をちょっと下見しておくのはいいと思いますよ。
なるほどね。
はい。
あと、
そう
移
です。
動中とか何か特別にあります？
移動中ホテル？
現地まで着くまでの移動中。
そうですね。普
なんと
段。
かであるってなるんですね。
そう
どこ
ね。
で降りるとかも、鉄道会社に言えば。
そうですね。そういうふうにね、鉄道会社の方はお願いしておくのも一つですし、まあね、こんだけ14人もいたらね、なんとかなるのはなんとかなるんです
な
け
るで
ど、
しょうね。
まあね、集合時間とかね、きちっと決めておくとかね、会えないことがあるので、やっぱり私たち探
そう
せな
ね。
いのね、
そう
そう。
ね。
場所はもう一両目の一つ目の扉とかね、なんかピチッと決めておくとかっていうのはあるでしょうけど、
なるほど。
そうそうペアで歩く。まああとはね、その辺なんかもね、もう見えない棒同士でもいいけど、お互い助け合って、助けて
そういう
も
こ
らっ
とで
てばっ
す。
かりじゃなくて、助け合って一緒に行く。
OK。
それ
という
で、
感じね。
そうそう。
はい。わかりました。
はい、
ちょうどいいぐらいの時間になりました。もう恐れることなく、旅に行こうって感じですね。
そうですね。で、まあ、これがね、進んでいくと、家族とね、旅行、一回高校で、視覚障害者の人がどういうふうに対応したら、自分たちも旅行行けるのかなっていうのを、ちょっとチェックしといてもらうと、あの後家族と旅行行ったけど、ちゃんと自分でお風呂行けたよとかね、聞けたりとかね、なんか他の旅行の時にも役立てられるのかなと思って、で、そうですね、ホテルの方にお願いすることとかね、いろんなこととかね、こういうふうに言ったらいいですよみたいなことを自分みんなで共有しながら楽しんでリゾっております。
ありがとう
はい。
ございました。音楽いきましょう。ジミニが勧めた高原旅行にマッチするらしい曲。
集中トレーニング ちゃうんか。
オフィシャルヒゲダンディズムの。
プリテンダー。
始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいね。そう願っても無駄だから。一つとしてピンとこなくて から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。もっと誓う設定でもっと誓う関係で出会える世界で選べたらよかった。
ここのところもう水分補給が大事ということで、水筒を持って歩く人増えてますね。もう、
旅行も
お店
いっぱい持
に
ってって、持ってきてたりする。
自分のやつを持ってる人が多いと思いますけど、水筒って一回買うとなかなか買い替えない。うちもそうですけど、結構古くなってるんですけどね。買い替えの目安なんてわからないとかいうことを言う方も多いらしくて。
だってそんな、だって古くなるやろうけど、どうもならないんだもん。
というようなことで、ちょっとその辺調べてみました。まずね、買い替えのタイミングですけど、断熱してるわけですよね。中が真空になってるものが多いんですけども、それは、やっぱり性能が徐々に落ちてくるとか、中の方の部品が一部壊れて、真空の機能がなくなってると、みたいなのは結構あるらしくて、まずお湯を満タンに入れましょうと。で、5分間置いて、ボトルの方、底の方が熱くなってたら断熱機能はもうないですよということらしいです。
ああ、外にも熱が漏れてんじゃんっていうやつです
そう
ね。
そうそう。っていうことは、すぐぬるくなるってことなんですけどね。で、口のところの方は、そこから回ってる分なので、よくわからないんで、下で見てくださいというふうにメーカーは言ってます。それから、断熱性能だけじゃなくって、実は注ぎ口のあたりが、パッキンが使われてるんですって。で、メーカーはね、実はここのパッキンは1年に1回ぐらい変えた方がいいですと言ってるメーカーが多いそうです。
やっぱりね、すり減ったりとかね、なんか、漏れる、漏れてたりとか、
開け閉めするときね、そうそうそう。
はい。
横に倒したら漏れてるって結構ありますね。
はい。
はい。それから、内部は材料によるんですけど、腐食する可能性が高いステンレスとかが多いんですよね。で、入れていいものと入れたら良くないものとがあるんですって。一般的にはダメなのは乳飲料、カレー、野菜ジュース、スープが不可だそうです。
ああ、やっぱりね、塩分とかね、いかんのよね。塩分と、あとクエ
酸。酸ね。酸ね。乳酸とね。で、OK なのは逆に言うと、水、コーヒー、紅茶、緑茶、麦茶、中国茶、フレーバーティー、ハーブティー。これ砂糖入りでも構わないそうです。
ミルクティーは？
ミルクティーは乳飲料になっちゃうからおすすめじゃないってことね。だそうです。あと、じゃあお茶はいいのかと言って、茶葉を入れっぱなしにするとか水出しにするためにティーバッグで入れっぱなしにするとかいうのは、雑菌が中で増えてくるので、やめた方がいいですよ、ということだそうです。
一日ぐらいでも？
一日の中でも、朝と夕方によっては、長く持ってる人はね、それから、茶渋の原因にもなりますよ、と。では、僕の好きな炭酸はどうなの、と。
あかんでしょう。
ねえ、これがね、実は炭酸対応ボトルっていうのがあるんですって、今。
そりゃそうですよね。売ってるのだって炭酸入ってるもんなんぼでもあるんやからね。
一番ダメなのは、やっぱり吹きこぼれるっていう問題があったんですね。炭酸入れて、
ブッシュっていうことですよね。
持って歩いて振り回してるから、はい、開けた途端にブッシューってやつね。で、それはね、今、開け口の線のところにこう、縦に溝があってね、早めにシューが抜けていくという構造になってて、吹きこぼれないような対応ボトルがあるんですって。で、炭酸対応ボトルは同時にね、ジュース、アルコール対応という仕様になってるものも多いんだそうです。私これ
共通点がわからんな。
でももう私なんかあれですもんね。ハイボール好きだから、炭酸とアルコール両方対応してるの、これだと思いましたね。多分値段そんなに変わらないんだと思いますよ。ちょっと溝があるかどうかとかいう、そういう工夫だけみたいですから。そういうのを選ぶときに区別して 選ぶといいですよと。次はお手入れです。お手入れはダメなのを先に言いますね。塩素系漂白剤が不可だそうです。中のステンレスに反応するのかな？
でしょうね。化学反応するんでしょうね。
で、通常おすすめは台所用中性洗剤でいいんですっ
菌
て。
があかんのかもな。そうね。
で、内部にザラつきが出てきたら、これ取りたいと思ったら、クエン酸がいいそうです。で、茶渋がついてきたらどうするのって、これ気になるんですけどね。専用ボトル洗浄剤というのがあるんだそうです。そんなに高くなくて。そういう洗剤選ぶと、茶渋も取れますよ、と。
茶渋って言ったら、まあ、塩素とかなとかってなるけど、塩素さっきダメって言ってたから、そういうのがあるよってことですね。
そういうことです。お店でそう言ってもらうと、それなりのものがあります、ということだそうです。まあね、
重曹とかいいんちゃう？重曹とか。
重曹ね、重曹書いてなかったからコメントできない まあ、クエン酸がいいから多分大丈夫なんじゃないかなという気は
逆
し
系なんですけどね。
どっちにも頼るんじゃないかな。ということで、まあ、マイ水筒を持っていくと、早く軽くしたいから、こまめに水分補給してしまうという、私なんかはそうなんですけど、これがおすすめだそうで、飲むのを忘れてしまってしんどくなってから飲んだんじゃ遅いよという。ちょっと家の古い魔法瓶というか水筒をチェックしてみようかなという気になりました。
なる
皆
ほ
さん
ど
いかがで
ね。
しょうか？
私はもうペットボトル凍らせる派ですけどね。
ああ、それ、あれ意
という
外と
か
溶け
ね。
なくて、意外と溶けなくて出てこないのよ。
全然飲めない時もある。
そう。ということでした。
もうね、ここもう1分で閉めろって言われたんだけど、いや、私案内したいことがあるんだよって言って、何を
はい。早く言おう、それ。
喋 りたいかというとですね、もう私久しぶりに YouTube アップしました。
ああ、そんなことか。
そうです。
そうです
YouTube
か。
ね、アップしたんですけどね、そ
ど
の
ん
ネ
な？
タがね、パソコンとか iPhone とかね、プレックストークとかね、スリーとか、あの辺の周辺機器的なものの、アップしました。例えば、PTR3 とか PTR3 プラスとかね、ああいう、なんでしょうか、Bluetooth の機能がない機種を1200円で Bluetooth 対応にしちゃうぞとかね、とかナビを使うとき、スマホでナビ使う方とか結構いるんですけど、で、歩きながらイヤホンすると耳塞ぐんじゃうでしょ？で、塞がない骨伝導のイヤホンって結構高かったりするじゃんってい
そうで
う
す。
ね、するんだけど、私ずっと2年ぐらい前からね、たくさんの人におすすめして、みんなすごいいいよって言ってくれる、イヤカフですね、耳に挟んで、半骨伝導と言いますかね、耳の何でしょうかね。周囲の音はまるで聞こえるんだけど、
イヤホンの
iPhone の、
中
ね、
に
ナ
と。
ビの声だから綺麗に撮れるよ。それ1500円ちょっとぐらいだよ、みたいなね。まあそんなんとかね、自撮りとかするときに、見えない人これどう？みたいな3本アップしました。ぜひご覧くだ
武田
さ
さん
い。
の YouTube はどうやって検索したらね、見えますか？
消費生活アドバイザー武田幸男 YouTube で探したら出てくるんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。
はい。ぜひご覧
CM 終わり。
ください。コマーシ
CM 終わりましたので、
ャル。
これでさよならします。
です。
失
それ
礼し
では
ます。
また来週。さよなら。
皆さんによろしく楽しんでください。
はい。